お写真との出会いっていうのは、
写真との出会いは私24歳の時なんですわ。神戸の会社に勤めてまして、で同じ職場にその会社の写真部の方がおられてね、はい、その方がなんかカメラが古くなったから、うんうん、新しく買うんでその中古を森をお前にやるわということで、まあ、はい、やるわ、まあ、安で譲ってもらって、はい、そしてそのわずか後の5月の連休だったと思います、ちょっと神戸でモデル撮影会っていうのがあるんやと、ちょっとべっぴんさんが来るからもうちょっと一緒に行こうかいということで連れて行ってもらって、それでカメラを構えながらあのカメラクラブの方から、今映せ、もうちょっと下がってとかいう注意を受けながらも何にもわからずに映った写真がね、ちょっと後でそのコンテストの特選に入りましてね、それでまあちょっとした賞金がついてまして、写真ってこんなになんかボロいんかなと思ったのが最初で、それから 2,3 年してからでしたですかね、長野県に地獄谷温泉いうところがあるんですけど、はい、今ではもう観光客でもいっぱいですけども、ね、お猿さんが温泉に使う ね、ここが私が撮ったのが初めての場所だったんですわ。それが吹雪の中でね、そのお猿さんが温泉に使った写真を撮って、数々のコンテストで入賞入選。
すごい。じゃあ森井さんがあの姿を私たちにこう、広く見せていただいた、
そうなん、それは最初なんですわ、
きっかけの一枚になったんです。すごい、そうなんですか。
それがね、やっぱり嬉しくって、その二つが大体やみつきになりましたね。それで妙に、なんか写真だけから、まあいろんなことしてきましたんですけども、写真だけがなんか未だにやめられずに続いたという、これ、なぜかわかりませんけども。
写真の奥の深さもあると思いますが、魅力はいかがでしょうね。
そうですね、やっぱり魅力は何でも一緒なんですけども、やっぱり写真ただカメラで写せばいいという世界が、写せば写すほどやっぱり深さがだんだん出てくる、それからまあやっぱり萌えに萌えた時なんかは人間撮ってましてもやっぱり人の心が読めたり、それからまあ動物撮っても次の動物がどういう動きをするかっていうのが、まあ自分なりに読めたり、それから今お祭り撮ってますけども、本殿から神様がお旅所へ行くときに、なんかその神様が通る神輿の中の神様が、怒っとんなとか笑ってるなっていうのは、なんか嘘をほんま別にしてね、なんかほっとこう感じるような、そんな時もありましたですわ。
そう
せやからやっぱり人間じゃとことん突き詰めればなんか奥が深いかなという気になったこともあります、
でもそのお若い時はまだまだフィルムでした。
あ、フィルムです、
ね、はい、それからいわゆるこうフラッシュと言われたのがまたどんどんと変わってきて、そして今のデジタルになっていて、このこう機材の変遷っていうのも随分出来上がりの写真に影響してきました。
そう、
モノクロですよね、当初は。
当初モノクロです、ね、モノクロからカラープリントになってスライドになって、
そうです
ね、それでまあデジタルカメラ、それと同時に今度は携帯スマートフォンが良くなりましてね、もう一眼レフに負けないぐらいの、まあ、画像になりましたんでね、だからまあそういうふうに変わってきましたけども、写真を写す根本基本、これはもうやはり基本というものは何で撮っても一緒ですのでね、これをやっぱり勉強していただかないと、ちょっとやはりただ写ったの写真じゃ具合悪いんでね、
そのあたりちょっと今からね始めようと思ってらっしゃる方など、でもう一歩自分の写真がもううまく撮れないなと思ってらっしゃる方にぜひねこの機会ですので、ちょっと教えていただきたい、ね、
フィルムカメラの時はまあその点やはりちょっと難しかったから、我々その写真教室の仕事もたくさんあったんですわ。
難しいというのは
デジカメは、同じなんですけども、感覚的にシャッター切ったら映るという、そういう安易な気持ちがありますんでね、やっぱりそういう写真教室なんか全くなくなってしまいましたんでね。
そうか、で昔はフィルムがやっぱり高いですから、そうそうパシャパシャ撮れませんでしたよね。
それもあります、だけどまあ基本というものはね、その高い安い面白いとか嫌やっていうのはあっても、基本はやっぱり変わり
な、
もうスポーツでも何でも変わりませんのでね、
ですかね、
基本だけはやっぱり覚えておいてもらわないか、その基本にはですね、やっぱりそのまず被写体探し、
ね、
やっぱり被写体の良し悪し、それからまあ
被写体の良し悪し、それはどんな感じですか。
まあこれはね、やっぱり長年の積み重ね、まあ、感受性ですのでね、富士山一つ見ても感動する方もありますし、しょっちゅう見ておられる方は よほどの富士山やないと感動しないというのがありますんでね、はいはい、初めてステーキ食べた方はうわこれ美味しいけども、うん、毎日食べとる人はたまに違うのが食べたいというのがありますんで、その感性の違い、
ということは取りたいっていううわ素敵とかなんかこう感情が動くっていうのが
やっぱり自分の心で動いたね、喜怒哀楽、美しい汚い、はい、これはやっぱり常時持ち続けておかないと何でもかんでも OK じゃあちょっと具合悪いんでね、
その部分が被写体の良し悪しということ、
そうそう、は
い、
よしわし、それからやっぱり一眼レフというカメラで撮りますんで、はい、その中にはあの大事なのはシャッタースピード、絞りという露出、
はい
ね、それから光によって変えないかん補正値、こういうものがあります、はい、それからレンズがありますので、そのレンズには広角レンズ、望遠レンズ、
いろいろありますね、
これやっぱり特徴、人間標準レンズですから、その特徴を生かしてもらわないか、ね、それから250分の1とか500分の1あるいは1000分の1という肉眼で見えない一瞬がありますんで、はい、それを写し止めてもらわないか、それにはやっぱりレンズにはあのフィルターというものがありますんでね、はい、そのいろいろなフィルターの特徴を生かした撮り方、それからストロボがありますんで、そのストロボを使って、はい、まあ、こういうものを使うことによって肉眼では絶対見えないものが撮れるんですわ。それを撮ってもらわないと一眼レフで写す人は価値がないんですね。
そうなんですね。
それが撮れなければもうスマートフォンで OK なんです。
はい、
はい、だからそのあたりをやはりここではあのストロボを使わないか、うん、ここではこういうフィルターを使わないか、ここでは絞りを開放にしなければいけないとかいうことを考えながら、やっぱり被写体によって変えてもらわないといかん。それができた時にやっぱり人に感動する写真がまあまあ 7,8 割できたんじゃないかなと、そういうふうに思いますね。
つまりご自分が心を動かしたのと同じように出来上がった作品を見る人も心が動かされるという。そう
だから説明受けたり、写真は説明受けたり、あるいはタイトル見て、あそうかじゃダメなんですね、
なるほどね、
絵柄を見て、うわなるほどなという、そういう感動を与えてもらわないと、はい、それがやっぱり大事だと思いますんでね、そのためそれとあと 2,3 割言うのはやっぱり写す本人が、やっぱりどうですかね、写すときに夢中になって撮ると、やっぱりその夢中さっていうのが写真にの重みになって出てくる場合もあるんですね。はい、もうサラサラと撮るのと、やっぱりこうな我を忘れてやっぱり撮るのと、やっぱりその辺の出てくる被写体あるいは写った写真の良し悪しに若干左右されます。
あのじゃあもうあの森さんのぐらいになられると、出来上がった写真がだいたい狙った通りのお写真が出来上がってきますか？
あのね、私の場合はまあ風景写真はほとんど撮りませんのでね、はい、やっぱりあのお祭りとか、まあ、私のライフワークがお祭りですので、動きのあるものを撮るんですね、はい、だからあの例えば250分の1秒あるいは500分の1秒いう人間の目で見えないところを一瞬切り取らない、まあ、先ほども言いましたように一瞬切り取らないか、そのためにはですね、やっぱりまあこの年になったのか、あるいはカメラを持つ期間が長くなったのか分かりませんねけども、遅れてくるんですわ。やっぱり人間でいう動体視力、だから映した時にはやったと思ってね、胸がドキドキ返って写真を見るとずれとんですわ。それはもう致し方ないかな、まあ、そのためには普段からよほど練習しておかないと。
だからそういう意味でもおっしゃったこのコロナでどこにも写真撮影のあれがお仕事に行けないっていうのは、かなりのちょっとこうあのもどかしさがある。
そうです、まあ、これもね、まあ、写真ですから何もあの今あの数枚一気に、まあ、先ほど言われたように振り抜いたタコつきますけども、まあ、デジカメですのでね、まあ、連写で、まあ、押しておけばいいんですねけども、はい、まあ、我々の場合はちょっとそういう心配性がありますんで、やっぱりあのカメラをなんかこう色とかないとちょっと心配かなという感じは受けます。
あの被写体になられる方、今回は、まあ、あの80歳以上と言ってらっしゃいますけども、あのこれはどなたでも申し込みはできるんですか？
まあ、今のところはね、カタログ言うんですか、あのちょっと案内に書いてますように、はい、 社会福祉協議会さんと三田市指導連の、はい、まあ、まあ方が主になってやってもらってますので、
はい、
まあ、まあ直接私のところに電話してもらってもいいんですねけども、ちょっと、まあ、大変ですので、三田市内におられる、まあ、80歳以上、まあ、80歳ってほら79歳ダメかいた、まあ、そうでもないんですねけども ね、
あね、
まあまあ移してほしい人がありましたらね、こちらさえ時間があれば、もういつでも取ってあげると。それからこのポートレートというのはね、すごく先ほどいろいろ言いましたけど勉強になるんですね。
森井さんご自身のですか？
もう私の勉強に、だからその言葉遣い、それから機械の操作、
はい、
ね、それからちょっと長い望遠レンズで撮りますんで、まあ、余計にそのピントも合いにくいし、それから動きを取らないといけませんし、まあ、もうすごく勉強になりますんでね、だからまあそういうことからするとまあまあね、よかったかなと。
じゃあお祭りの一方、またこういう形もこれからできたら続けていきたいなと。
そうですね、
思ってらっしゃる、
だからまあ人間のポートレート、それから花、こういったものはやはり構図的には、やっぱり写真の基本が、やっぱりその画面のどの位置に置くか、背景をどのように処理するか、光線のあり方、こういうものはみんな全ての写真の基本になってますんでね、これは勉強になってます、私自身が。
いやもう、はい、森井さんにしてそのお言葉が、
いやいやいやいや、だからまあ今後もね、これまあどこまで続けられるか分かりませんねけども、まあまあ喜んでいただければ、まあ、これからも続けていきたいなと思いますし、今言うふうに指導例申し込んでいただければ私の方が直接本人さんとコンタクトを取って、どの場所へ大体いついつ行きましょうかとか、趣味は何ですかとか聞きながらちょっと打ち合わせはしてます。
あ、そうなんですね。はい、今いただいた資料ですと一応今年いっぱいぐらいという感じでしょうかね。
一応まあまあね、そんなにいつまでもちゅうわけにいきませんのでね、一応今年12月前ということにしてますんだけども、まあまあその時の場面によっては、まあまあ延長してもいいかな、あるいはもうやめとこうかなと、まあまあそのあたりはこう動きたいです。
はい。そして森井さんご自身のこのお元気の秘訣は何でしょうか？
これはやっぱりくよくよがないからじゃないでしょうかね。まあ、ちょっと私、お酒は飲めないんですわ。一滴も。
召し上がらないんですね。
だから、まあ、その代わりに食べるもんは、もう口から入るもんで嫌いなもんがないんでね。
好き嫌いなし。
まあ、何でもいただける。それから、まあ、あまりくよくよしない。それから、あとは、まあ、月に3、4回ゴルフが好きで。
あ、スポーツしてらっしゃる。
ゴルフ行きますと、1日1万3、4千歩歩きますんでね。
あ、すごいですね。
それとまあ、たまには練習にも行かんといけませんし、
はい、
するんで、まあ、そういったこととか、あるいは3日4日空いたら、ちょっとなんか体がなまりますんで、家の近く、もう何もありませんので、ちょっとジョギングしたり歩いたり、まあ、これを1時間ほどまあやってます、
はい、
それがまあまあ、今のところ健康の秘訣じゃないでしょうかね。
それと、たくさんの方に結構お会いになってらっしゃいますよね。
そうですね、やはり生徒だけでも3、40人おりますしね、
常にじゃあ
その3つのクラブが毎月例会、あるいは撮影会してますし、
はい、
それから、まあ、たまに写真教室、それから講演、頼んだりされますし、
はい、
それから、まあ、審査ちょっと全国、まあ、つつ裏は回ってますし、まあ、しますんで、まあ、慣れてますから何とも思ってませんけども、やはりそういうところも、うんうん、ちょっとまあ元気な秘訣の一つかなと思いますけど、ちょっとこの年になってくると自分でも地方症が出てきたんじゃないかな。
いやいやいやいやいや、これだけもうスラスラスラスラと楽しいお話をしていただいて、これからもまだまだますますね、ご活躍というところですけどもね、先ほどおっしゃってた、三田市老人クラブ連合会、
うんうん、
連絡先私今ちょっとご用意できましたので、うん、皆さんによかったらこちらの方にね、もうお話をお聞きになってぜひ取ってほしいとおっしゃる方いらっしゃると思いますので、ご紹介したいと思います。三田市老人クラブ連合会、こちらにぜひ三田にお住まいで80歳以上の方でしたら、どなたでもお申し込みいただけますのでご紹介しましょう。079-559-6366 079-559-6366、こちらの方にお問い合わせ、そしてお申し込みぜひしていただきたいと思います。そして森さんのこの 活動のご様子などは、あの駅前のキッピーモール6階にあります生きがい応援プラザホット、こちらで出していらっしゃる情報誌でも取り上げられるようですね。
なんか8月の1日にね、はい、出るらしいんで、この前ちょっと取材を受けまして、なんか嬉しい限りです。
はい、はい、そうですか。今後はどのようにこう活動していこうと、まあ、コロナのこれが落ち着いたら、
まあ、今まで通りのね、もちろん作家活動は変わりないんですねけど、やはり私のライフワークが祭りですのでね、平成17年の11月にユネスコ文化遺産に初めて祭りが制定されたんです。全国で33箇所、
まあ、
それをね、3年間の間に全部取り尽くして、それでこの6月に今年の6月に写真集を、ね、出す予定だったんですけど、ちょっとまあコロナの関係で伸び伸びにはなってますね、まあ、今年中か来年早々にもまあ写真集を出したいなというふうに思ってます。
はい、
約ね、今全国で1000箇所超えました、祭りの取材。
すごいですね。でもやっぱりこれだけの、いわゆる産物ができて、その喜びをまたこの四季折々の、八百万の神に感謝するって言ったら、日本中にものすごいお祭りあるんでしょうね。
日本に神社が8万3000あるんです。その8万3000には大体まあお祭りやってますし、それから村おこし、町おこし、盆踊り、
そうそうですね、
まあ、こういったも入れますと年間20万近いお祭りがあるんじゃないかなって言われてます。
そう、は
い、だから毎日300箇所と言って約1章かかるんじゃないかなと思ってますんですけど、まあ、それは全部取れませんのでね、まあ、三田市内だけでも55ほど年間お祭りありますんでね。だから、まあ、それとまあよく似た祭りがありますしね、するんで、まあ、今のところ日本の大きな祭り、それからまあ観光客 の、 多く行くところ、まあ、この辺を主体に、まあ、今のところ取ってます。
そうですか。いや、まだまだじゃあ好奇心 の、 アンテナは大きく広げて、
だけど私もまあ79位になりましたんでね、
そうなんですか、もう
来年先が分かりませんので、
いやいやいやいや、まあそんなのは全然、いやいや、
だからまあ1年、これから1年1年、あ、まあね、1年よく生きさせていただいたというで感謝しながら、また来年の目標立てないと、今から10年先の目標を立てられませんのでね。
いや、そうなんですね。うんうん、いや、でも今後ともますますのご活躍楽しみに。
いやいや、ありがとうございます。
受けさせていきますので、
元気でやりたいと思います。
またぜひお越しくださいませ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は写真家の腕を生かされまして、生き生きと活動する高齢者の写真を無料で撮ってくださいます、メモリーズ・オブ・ポートレート、この活動をされていらっしゃいますプロの写真家の森井さんにお越しいただいてお話を頂戴しました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介、健康に過ごすための情報などお伝えしてまいりました。次は8月20日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。